シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。ディギンフィルムフェスティバル2023として連続配信できているかと思いますが、今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフメンバー2代目カリスマ司会者のペップでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、この今年のディギンフィルムフェスティバルも最終回という形で、もう大鳥も大鳥という場合ですね、
果たしてね、ここまでたどり着いてる人が今どれぐらいいらっしゃるのかっていうのは、甚だちょっと心配ではありますけども、
そうですね、はい、順番に聞いていただく人はもうぐったりしてるかもしれないですけど、
もうね、何ヶ月先になってる可能性もありますけどね、もうフェスが終わってからね、
は
い、まあまあでもね、ご自身のね、ペースで聞いていただけたらありがたいですね。はい、まあ、最終的にね、どれぐらい聞いていただけたらいいかなと思いますんで。
はい、ね、もう配信ものなんで、別に早く聞いていただく必要もあんまない。
まあまあ、そうですね。
うん。Apple TV Plus ってなんか配信がなくなるって、映画とかあんまない気がするんで、なんか、他の配信サービスは結構、なくなっちゃうんですよね。
そうですね。まあ、オリジナル、その、Netflix オリジナルとか、Apple TV プラスオリジナルとかってなってくると、多分そこでしかコンテンツないので、消えることは多分ないと思うんですけど。
いや、でもね、Netflix は最近消え出してるんですよ。
オリジナルも消えてるんですか？
はい。
あら。
恐ろしいですよね。
恐ろしいな、それは。
この世から消えてるってことですからね。
そうですよね。ソフト化されてないやつはもうこの世から消えてるってことですよね。は
い、恐ろしいですよね。
いえ、怖っ。そうなんや。
はい、だからね、恐ろしいなって思い時代が来ましたけど。
いや、本当ですよね。なかったことにされるわけでしょ。
ねえ、まあでもね、大体そのなんか揉めて、なんだろう、ね、監督側は引き下げるみたいなことが多いですみたいですけど、
ね。訴訟的な、
うん。はい、なんかね、そういうのがあるっぽいですけど、ね、そういうのがあるとね、本当に見れないってことなんで、恐ろしいなって思いますけど。
恐ろしいですね。
まあ、アップルは今のところ大丈夫かなと思いますんで、ま
あ、そんなに作品数あるわけでもないですしね、
はい、そうですね、
まあまあ大丈夫かなと思いますけど、
はい、はい、まあその少ない作品の中から今回も選んでみましたけど、
はい、
だから今年の2本目はですね、ペプさん、あ、じゃない、その前に説明していけないな、Apple TV プラスをこの2本目もやりたいと思うんですけど、
はい、
Apple TV プラスの映画作品を、ネタバレなしで今回話してみようと思いますが、はい、この2本目はペプさんに選んでいただいた作品で、
はい、
ビーニーバブルとあります、
うん、はい、
ではこの作品の概要を、ペプさんお願いできますでしょうか。
はい、90年代のぬいぐるみブームはおもちゃのセールスマンであったタイ、これ人の名前なんですけどね、タイが3人の女性と出会うことによって始まる。世界中がぬいぐるみに熱狂した歴史的ブームの裏には何に、そして誰に価値があるかの壮大な物語があったというのが概要なんですけど、
はい、
まあ若干違うかなっていう感じはあるんですけど、ね、
ありがちなやつですね。
ありがちなやつですね、概要はね、概要あるあるというか、
そうですね、
はい、
これ、まあ後で説明するかもしれないですけど、
うん、
まだ配信からそんな経ってない作品なんで、
2週間ぐらいですか、
ですよね、うん、
はいはい、
なんで見てる方も少ないかと思うんですけど、
うん、
この作品の感想を今回は自分のオンペから話してみたいと思います。
はい、
これは、まず吹き替えがありだったんで、
う
ん、
あーですね、
僕は吹き替えで見てみました、
はいはい、
ね、でも、まあ、実は僕内容ほとんど知らずに見てですね。
ああ、僕もですよ。
はい、
うん。
ただ、キャストに、
うん、
ザック・ガリフィアナキスと、エリザベス・バンクスがいたのは、なんで、
はい、
まあ、コメディだなと思って、いたんですけど、
うん、
まあ、確かにコメディという面はありますけど、
はい、
想像してたのは結構、ガハハって笑うようなコメディだったんで、
うん、
まあ、ちょっとそういうのとは違う路線だったかなって。
全然違いましたね。
はい。まあ、 実話ものなんですけど、
はい、
まあ、実話ものの映画って、
うん、
の冒頭に、この映画は事実をもとにしていますとか、
はい、
説明のクレジットが出ると思うんですけど、
うんう
ん、この映画、ちょっとその、クレジットが独特というか、
あそこ面白かったですよね。
ちょっと見たことないような文が出てきて、
うん、
まあ、実話の中には作り出せない部分がある。
はい、はい。
真実にはどうしようもない部分があります。
うん、
それ以外は作り話っていうんですね。ちょっと聞いたこともないような文章が出てくるんで、実話ベースと思いつつも、
うん、
どんぐらい事実なんだろうなと思いながら見る感じにはなったっていうところですね。
はい、
うん、まあ、そういうわけで、
うん、
この事前に何も調べずにほとんど映画を見てみてですね、
はい、
まあ、見始めて、ぬいぐるみメーカーの話かってなったんですけど、まあ、このザック・ガリフィナキスが演じるのが、その先ほどの文章にあったタイっていう男で、
はい、
まあ、彼が作ったぬいぐるみの会社の話なんですけど、
うん、
これがタイっていうのが、小文字の ty っていうふうに、
ね、うん、
表記して、
うん、
アルファベット2文字、小文字2文字で書く会社の名前なんですけど、
うん、
まあ、これね、日本でも知ってる人はいる会社名だと思うんですよ。
うん、
で、僕にとっては、
うん、
よく知ってる会社名で、これって。
あ、そうです
か。はい。まあ、というかですね、この映画見始めてだから、事前には情報知らなかったんで、
うん、
このタイっていうのが出てきたときに、あ、うん、タイの話なのかって僕は思ったんですよ。
多分、うん、多分あれ、話ですね。
はい、はい。で、じゃあなんで僕が、うん、基本的にぬいぐるみなんて興味ないんですけど、
うん、
僕がこのタイを知ってるかっていうのをちょっと説明しますけど、
はいはい、
僕は今40代なんですけど、
うん、
僕が20代の頃って、
はい、
主に、
うん、
学生だった頃の友達とよく遊んでたんですよ。
はい、
で、その学生時代に仲良かったメンツ、っていうわけじゃなくて、社会人になってから学生時代のクラスの友達とよく遊ぶようになったっていう感じ、ちょっと不思議な関係性だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんかというのもなんか、社会人になって、
うん、
結構間もなくその学生時代の友人が結婚することになったんですけど、
はいはい、
まあ当時でいういわゆるできちゃった結婚っていうやつで、子供できちゃったから結婚しますっていう友人が一人いて、
うん、
まあ社会人になってそこそこだったんで、
うん、
お金もなくてその友人は結婚式あげないってことだったんですね。
うんうんうんうん、
まあでもなんかせっかくだから、
うん、
いわゆるまあいわゆる結婚式の二次会ってあるじゃないですか。
はい、
どっかお店借りてやるみたいなやつ、
はい、
ああいうのを友達集めて、
うん、
お祝いみたいなのやろうってことになって、
うんうんうん、
集まれる人感じになって進めようってことになったんですけど、うん、まあその幹事チームに僕は入って、
はいはい、
まあその幹事のチームが仲良くなって、
うん、
そっから結構10年ぐらいよく遊ぶようになるっていう。
なるほど、そこきっかけなんですね。
そうなんですよ。だから、
ね、
学生時代別に仲良くなった連中じゃなくて、
はいはい、
社会人になってから仲良くなったのはそこなんですけど、
うん、
まあ、その何人かのメンバーでしょっちゅう集まってそのキャンプ行ったり、
うん、
スノボ行ったり海外旅行行ったりしてたんですよ、
うんうんうん、
っていう友人関係になったんですけど、
はい、
その友人メンバーの中でちょっとね、いやよく覚えてないんですけど、一つのぬいぐるみが流行ってて、その友達メンバーが、
はい、
同じぬいぐるみをみんな一人一つ買ってですね、
はい、
その海外旅行とか行くときに連れて行ったり、なんかのイベントごとのときは一緒に写真撮ったりしてたんですよ。
はいはいはいはい。
それがまさに、このタイのぬいぐるみで、
あ、そうでしたか。
うん、僕は、タイ全体については全然詳しくないんですけど、
うん、
その、猿のぬいぐるみなんですけど、
うん、
それだけ知ってて、
ああ、なるほど。
で、まあ、映画の中でも出てきますけど、
うん、
その、タイのぬいぐるみって、なんか首のとこになんかキーホルダーみたいなやつがついてて、
はい、
そこに TY っていうメーカー名が書いてあるんですね。
うん、
で、だからそれを見るからタイのぬいぐるみだっていうのはすぐわかるんですけど、
はい、
これをですね、 あ、あれのタイだっていうのはそこで分かったっていうところですね。
ああ、そういう話か。なるほど。
でちなみに、そのぬいぐるみを僕、うん、家の中で探してみたんですけど、うん、
あ、持ってました。
まさにあってですね、これ今、ペプさんとは、
ああ、ほんまや。
映像ありで、収録中で見てもらってますけど、この猿のぬいぐるみは、まだ綺麗な状態でね、残ってたんで、まあ、後でこれ何らかの手段で映像であげますけど、画像をあげますけど、
うん、写真撮ってね、
はい、このね、こいつがね、ダンボール、少しのダンボールの中に入って、ちょっといいかっこいいから、綺麗ですね。
タイのぬいぐるみ持ってる人おるんや、すげえ。
そうなんですよ。だから、ああ、あれだってふうになったっていうのはそこなんですね。はい。で、この映画、
うん、
このビーニーバブルでは、
はい、
まさにその、ぬいぐるみメーカーの社長、はい、タイワーナーの、
うん、
話になるんですけど、
うん、
で、まあ、それを演じてるのはこのザック・ガリフェナキスなんですけど、はい、今回ね、ザック・ガリフェナキスのヒゲがないんですよ。
ああ、ですね、
うん。うん。僕にとってすごい、彼はヒゲの印象が強すぎる役者だったんで、
でね、
ヒゲがないのは違和感っていうか、うん、まあ、事前に、この役者が演じてるっていうのが分かって、見てるから理解できるんですけど、
うん、
ちょっとね、何にも知らずに出てきたら、
分かんない、
ね、誰かなっていうの分かんないぐらいですよね。そのぐらい今までの作品でヒゲの印象が強かったような気がするってところですね。はい、うん、で、まあ、この映画の描き方は、このタイワーナーと出会った3人の女性との話になるんですけど、うんうんうん、まあ、この3人ちょっと説明すると、
はい、
1人目がロビーっていう女性で、まあ、この女性を演じてるのがエリザベス・バンクス。
うん、
で、まあ、この人は、このタイと同じアパートメントかなんかで住んでたかなんかで、もともと仲良かったんだと思うんですけど、
うん、
まあ、一緒にビジネスを始めるっていうような人ですね。うん、
そうね、
でそれが、結構80年代から描かれるっていうところ。
はい、
で、二人目が、マヤという女性で、
うん、
彼女が登場するのは90年代なんですけど、はい、大学生で、
うん、
このタイの会社に、バイトみたいな感じで入るんですけど、
うん、
すごい優秀な子で、
うん、
いろんな面で、このタイの会社にとっては、まあ、バイトというレベルをはるかに超えた役割を果たしてくれてる、
ね、
女性ですよね。
はい、
うん、で、3人目がシーラという女性で、
はい、
彼女が登場するのも90年代なんですけど、
う
ん、
そうですね、
シーラはもともと、照明のデザインとかをやってるような人で、
うん、
まあ、仕事でタイと関わっていくんですけど、
うんうん、
まあ、すごいタイに気に入られて、
はい、
まあ、恋人関係になっていくとともに、
うん、
彼女には娘が二人もともといて、はい、この二人の娘が結構、タイのぬいぐるみにとっては、いろいろ躍進させるヒントを与えていくっていうような、まあ、親子っていう感じになってくるんですけど、
あ、そうですね、
うん、で、このシーラを演じてるのが、
うん、
サラ・スヌークっていう人で、
うん、
俳優さん、女優さんで、
はい、
このサラ・スヌークが、HBO のメディア王ってドラマで、
はいはいはい、
結構人気の人で、
うん、
僕まさに今、ちょうど、見てるドラマ。
ああ、そうでしたか。
なんで、
タイムリーでしたね、じゃあ。
そうなんですよ。シーズン、4まであるんですけど、3まで見終わったんで、メディア王のシブだって感じで、
はいはいはい、
僕は映画見てなったんで、
うんうんうん、
メディア王好きな人も、
うん、
ぜひですね、このビーニーバブルを見ていただきたいなって感じですね。
うんうん、
また違う面の、
うん、
カラフルく見れるんでってところ。思います。
なるほど、
うん、で、しかもちょっとこの3人の女性のエピソードが、
はい、
時系列を結構前後しながら描かれるっていうところですね、
はい、
そこは結構複雑な感じがして、はい、あ、ここでここつながるんだみたいなのも見てると分かるっていうのも、
うん、
面白いなっていう描き方だったかなってところですね、
うんうん
うん、で、僕はこの三人の中で一番面白いエピソードだったのは、この大学生バイトのマヤという女性のエピソードで、
ああ、そうですね。うん、
まあ、彼女が結構その天才的なアイデアを出すんですけど、
うん、
あのね、それが結構、技術の発達とか、世間の流行りに、すごく敏感に反応して対応するっていう
で
のが
す
面
ね。
白くて、そもそもこの映画のタイトルのビーニーバブルっていうのが、まあ、要するにこのビーニーっていうぬいぐるみシリーズの、バブルが発生するっていう意味、つまり市場にあるぬいぐるみの値段が高騰しちゃうっていうことなんですけど、
そうですね。
なんか、これ、それこそこのマヤっていう子が働き出すのが93年で、まあそこから数年の話になってくんで、まあ僕ら40代以上の人間はよく覚えてますけど、Windows が出てくる
ああですね。
頃ですよね。で、Windows、まあ主に95以降ですけど、ネットの発達とともに、チャットとか、掲示板とか、ネットオークション、まあ、この中では eBay ですけど、が出てきて、まあ、結構それをうまく利用して、爆発な人気が出るっていうところなんですけど、まあ、なんかそこら辺の、僕とかペプさんとか多分そこら辺、まあ、特にチャットとか掲示板とか通ってきてる、なんで、ああ、あの時代かっていうのがすごいわかるし、そこら辺が面白かったし、まあだから、結構仕事映画、お仕事映画として面白いなっていう感じ
ああ、そうですね。
がしたってとこですね。なんで、まあ、見る前は先ほど言ったように僕は、大笑いするような映画かと思ってたんですけど、まあちょっとそうではなかったんですけど、そっちじゃない面白さがある映画だったかなっていうのは見終わる。まあ見てると途中で分かりましたけど、なったかなっていうところでしたかね。はい。とりあえず、僕の感想はとりあえず以上です。では、ペップさんに選んでいただいたんで、まあ選んだ理由も含めて感想あればお願いします。
まあ、ディギンアップル TV プラスね、久しぶりの収録っていうことで、まあ、これまでに出てきた作品とか、まあ、いろいろ何本かはもちろん映画でもあったんですけど、まあ、他にも、あ、これそういえばやってないし、やりたいなみたいなところもあったんですけど、まあ、すでにロンペさん見てたりとかしてて なので、じゃあもう、一番近いやつ、配信に一番近いやつでいいかなっていうふうに思いまして、それで7月の最終週ぐらいかな、に配信のあったこれに決めたっていうのが、まず、配信日の関係っていうのもあるんですけど、まあ、プラスね、さっきものんぺさんもおっしゃったように、ザック・ガリフィアナキスが出てて、まあ、ザック・ガリフィアナキスといえば、ハングオーバーシリーズですよね、
そうですね。
のアラン役で、我々は非常にこう印象が強いわけなんですけど、最近映画で実写で出てるっていうのがあんまりなくて、声の出演が割と多くてですね、で、あと実写はドラマの方にも本国の方で出てたりとかしてるみたいで、なかなか映画で見るっていうことがなかったんですよね。で、今回、まあ、Apple TV プラス作品ではありますけど、映画として見られるっていうことなんで、ああ、もうじゃあこれはっていう。それでね、まさきもロンベさんおっしゃったように、エリザベス・バンクスも出てるとなれば、あ、これはもうコメディですね、というふうに思って、まあ、別に特に調べることもなく、これにしますっていうような感じで決めたんですよ。で、まあまあ、それが決めた理由なんですけど、で、実際に見て、まず最初の、さっきロンペさんもおっしゃったように、その冒頭の注意書きですよね。あそこがまず、今までとほんと全然違うっていうね、話で、要は、その事実の中、実際に起こったことの中には、本当に、まあ、フィクションでは作れない、変えようがないものがあるっていうようなことなんですよね。で、そこの部分は残ってますと。それ以外のものは全部僕らが作りましたっていうような内容の注意書きで、まあ、このあたりは、潔いというのもあるし、ちょっとなんかやっぱりそこの部分だけでも、こう、他とは違うっていうような感じを、ちょっと見せるような感じ、ドヤ感も含めて、
そうですね。
そう、感じたっていうのはあるんですね。で、このドヤ感っていうのは見終わった
確かに。
後に、 いろいろ調べてみるとあって腑に落ちるところが出てくるんで、まあ、それはちょっと後で話したいと思うんですけど、
はい、
で実際は見ていくとロンペさんの印象と、まあ、僕も一緒で、あれ、うん、こうストレートなコメディではないなっていう話になってくるね、うん、実際に起こったことをベースにはしてて、一応もちろんコメディ的な要素はもちろんあるんですよ。特にさっきロンペさんが 言ってあったあの Windows のね初期の話で、当然のことながらモデムとかそういう言葉も出てきたりとかしてて、で、そのインド系のね彼女が、まあ、すごくもう早くからそのインターネットというものに注目してて、でタイを相手にそのこういうことをやれるんだっていうようなことで目の前でやってみせるっていうのがあるんですよね。でその間タイがいつも飲んでる牛乳をチューチューチューチュー吸ってて、結構吸うんですよね、チューチューチューって吸って、でその間に、画面変わって、お早いなって言うんですよね。あそこはもうやっぱり今から考えるとどんだけ時間かかっとんねんっていう話になるんですけど、当時はそれでも早かったっていうのがね分かるって、もう本当にどれぐらいですか、30年の間にね、もうあれが本当にギャグになるぐらい、あれが早いことがギャグになるっていうのが、まあちょっと本当に時代の流れは恐ろしいなと思いながら見たりもしましたけど、まあまあ、そんな感じで、まあストレートに笑えるところもあるんですけど、基本的には事実というか実際に起こったことをベースに作ってるフィクションではあるので、そんなにストレートなコメディで笑わせるっていうことではないんですよね。本当にお仕事映画的な側面がまあまああるはあるんですけど、とはいえあんまりそのお仕事映画としてのそのなんていうんですかね、そのビジネス的に役に立つかどうかっていうようなところは全然実はあんまり関係ないっていうようなところもあって、主にやっぱりタイという、人物がいて、その彼がどういうふうにその他の女性とこう関わり合いを持っていくのかっていうようなところをメインに描いているので、あんまりなんか見たからといってそのビジネスに役に立つとかそういうようなことでもないのかなっていう感じは
ね
ありましたけど、で、さっきのんべさんもおっしゃったその時系列が本当にシャッフルされて描かれていくっていうところがあるんですよね。でただ、時系列シャッフルする映画っていうのは別にこの映画に始まった話ではなくて全然珍しいことでも何でもないんですけど、特に、この作品に関して言うと時系列シャッフルした時に必ず今何年ですっていうのが画面に出るんですよね、
うん、そうですね。
だからそこを頼りに見ていくと、ああまあまあなんとなくわかるなっていうことなんですけど、割と頻繁に前後するんで、
そうですね、80年代と90年代がね、
そう、うん、いきなり10年飛んでまた7年戻るとか、うん、そんな感じでこう行ったり来たりするんで、あちょっと出たからといってその理解 の補助にはなるんですけど、
うん、
パッとこう見てあすごい分かりやすいねっていうことにはなってないのかなというね気もするんはするんですけど、ただちゃんとそこの部分は一応作りても補助線としてはちゃんとそこの年代をはっきり明示した上でシーンを見せていくんで、
うん、
そこの部分はまあ一つ頼りに見ていただけたらいいかなと思いますね、
うん、
で、ね、さっきロンペさんがねタイのぬいぐるみを持ってて、非常に驚いたんですけど僕は全くそのタイのぬいぐるみが日本で、売られてるところとか、まあもちろんぬいぐるみのコーナーとかも行かないから、
うん、
単純に知らないだけだと思うんですけど、タイの日本 の代理店もあるので、
うん、
多分普通に売られてはいるんだろうなと思うんですけど、全然物としては知らなかったんですが、僕はTY のマーク、
はい、
ハートのマーク、
うん、
これ見覚えあったんですよ。
ほうほう。
で僕はその話をロンペさんが最初するんかなと思ってて、あの話ですねって思ってたんですけど全然違ったんで、うん、話をするとこの TY のマーク、うん、実は、まあ、ロンペさんも僕もサッカー好きなんですけど、サッカーのユニフォームにあったんですよ。
あ
でそれが、いつのユニフォームかというと、 ポーツマス、イギリスの、クラブチームポーツマスの、スポンサーを2002年から2005年かな、
うん、
の間に、スポンサードしてて TY のマークが、胸に入ってたんですよ。でそれをなんで覚えてるかというと、その当時川口義勝選手がポーツマスにいたんですよ、う
ん、なるほど。
だからそれで僕はこの TY のマークをなんとなく覚えてたんですね。
ああ、
そうなんですよ。だからってあの TY、 あ、見たことある、これどこのチームやったっけ、あ、そっかそっかって後で調べたらポーツマスって出てきて、あ、なんでポーツマスのユニフォームの TY 覚えてんねやってなったら、
あ、
そうか、ヨシカツ行ってた、そういえば、みたいな感じに思ったんですよね。
2002年ってまだ日韓オリンピック、あ、日韓ワールドカップですもんね。
そうですね。
あ、
うん、なので、本当にね、そこの部分はすごく驚いたんですけど、まあまあ見覚えがあった。でも、ぬいぐるみ自体は全然知らなくて、で実際に、劇中でもぬいぐるみがいっぱい出てきて、多分まあ当時の、ぬいぐるみを集めてっていうことで、本物が出てきてたと思うんですけど、
はい、
で彼がタイがしきりに言うのは、その自分の方を向いてないっていうんですよね、
うん、
ぬいぐるみが自分の方を向いてない、自分の方を向けないとダメだっていうふうに言うわけですよ。で日本のいわゆるぬいぐるみとアメリカが作るぬいぐるみっていつの時代も流行るものってやっぱりちょっと趣味的に全然違うなっていうのを毎回感じるじゃないですか。もう古くはキャベツバタムキ人形なんかもそうだと思うんですけどもう、なんでこんなもんが流行るのみたいな感じがねあったと思うんですけど、このタイのぬいぐるみもまだこの劇中で出てきてた頃のタイのぬいぐるみは、まあ、そんなに違和感まだないっちゃないんですけど、うん、今タイのぬいぐるみを見るとさらにちょっと目がグイッと大きくなって
た。いや今のやつ気持ち悪いですよね、なんかね、
ちょっとね気持ち悪く感じるじゃないですかでもこのタイワーナーという人が目にこだわってるんやなっていうのは、やっぱすごくわかるんですよね、これを見るとね。
うん、
なのでそこもちょっとなんか面白いなと思ったりとか、して見てました。で時系列シャッフルがあって、そのいろんな時代のいろんな話がまあちょっと複雑にちょっとすれ違ったりジョイントしてたりとかっていうようなことが出てきて、まあ、最終的にすごい決定的な場面で実はジョイントしてましたみたいなところもあったりとかして、
うんうんうん、
で話はこう最後の方に向かっていくんですけど、いわゆるそのまあ男が創業者でっていうことにはなるんですけど、実はその陰にはまあもちろん女性がいて、それぞれの女性がちゃんとした対価を支払われることがなく、
うん、
そのまあ虐げられてましたよっていうような話、一応ね、で流れとしてはそうなんですけど、ただそれだけにはとどまってないっていうところも、うん、まあこの作品の一つ、今の時代の流れにもなってるのかなっていう気もしますし、
うん、
そこは本当に思いました。でビーニーバブルっていうふうに、まあロンペさんも先ほどバブルがあってっていうようなことをおっしゃってましたけど、まさにまあそういうのことがあったっていうことも、まあ知識としても僕ら全然知らなかったわけなんですけど、うん、まあバブルがあるということはイコールバブルが弾けるということもあるわけで、
うんうん、
まあそれが起こるまでの話ですよね、
うん、
が物語としては描かれてて、で一応最終的に、物語終わって、そのこの人は今こうなってますよみたいなことが、はい、一応文章としては書かれてはあるんです。で、うん、そこでは、一応タイはこうこうこういうことでこうなりましたよみたいなことは書いてはあるんですけど、それも一面的なことでしか実はなくて、
うん、
実際に、見終わってからタイ・ワーナーという人について調べてみると、割と、私生活っていうのは結構謎に包まれてる人らしいんですよ。で、今はそのタイの、そのもちろんぬいぐるみの、会社も持ってるんですけど、同時にホテル王でもあって、 そういうふうに、まあまあ本当に実業家でありながら、コロナがあった頃にはそのタイのぬいぐるみでその祈りっていうね、プレイでやったかな、うん、あ、ホープか、ホープっていうぬいぐるみをこう手ね拝んでるというか、こう祈ってるっていうような感じのぬいぐるみを作って、それを売って、全額あのチャリティーに回すとか、あと、まあ、本当に僕らでは考えられんぐらいの金持ちだと思うので、あらゆるところで慈善活動してたりとかもするんですよね。で、やっぱりそれぐらいのお金持ちってなってくると、もちろん、うん、あの知り合いでも何でもないので、実際にどういう人かっていうのは全くわからないし、そのマスコミもそんなに好きじゃなくて出ないっていうことなんで本当にわからないんですけど、まあお金持ちである以上はやっぱり訴訟っていうのは避けられない部分もあって、やっぱりいろんな裁判にで係争中のものもあるらしいんですが、基本的にはもう本当にあのお金持ちで慈善活動も活発にされてる方らしいんですよね。そういうところもあのこの作品を見てからそういうの知ると、まあまあ知る情報自体がそんなに多くないんで調べようも少ないんですけど、まあまあそこも結構面白いかなと思うのと、あとこの僕もまだ見てないんですけど、このビーニーバブル、いわゆる、ぬいぐるみがこういうバブルが起こってアメリカで社会現象になったっていうことのドキュメンタリーが実は U-NEXT にあるらしいんですよ。
へえ、
そうそう、なのでそれも合わせて見ていただけると、まあ、どっちも契約してる人がどれぐらいいるか分かりませんけど、うん、それも見てみいただけると多分あのど両方の補助線にはなるかなっていう、特にこっちのねビーニーバブルのフィクションの方の補助線にはなるかなっていうふうに思うので、
なるほど、
そちらもぜひ見ていただけたらと、契約してる方はっていうことになるんですけど、
うん、
見ていただけたらなっていうふうに思いますけど、
うん、
であとね、その最初に出てきた、注意書きのドヤ感とか、
うん、
あと最終的にこう話がいろいろこう時系列がシャッフルしながらいって、最終的にちょっとすごく重要なところでぶつかってましたよっていうようなところの、ドヤ感とかなんかね、この映画ドヤ感多いなとかって思いながら見てたんですよ。で、監督を調べてみると、あら納得っていうふうに思ったのが、あの OK GO の人なんですよね、監督が。
あ、そう
なんですか。そうなんですよ、 OK GO のメンバーで、かつ一緒に監督してるのがゴア副大統領の娘さんなんですよ。でこの2人はあの結婚してるんです。だから夫婦でこの作品を撮ってるっていうことなんですよね。でゴアの娘さんはもともとプロデューサーとかもしてる人で、で今回がその監督としてクレジットされるのは初めてなんですね。で OK GO の、メンバーの彼も今回が映画は初めて、でもまあミュージックビデオはもうもちろんのことながらずっと監督してましたよっていうような方で、あ、そうか、ドヤ感ここかっていうのはOK GO か、なるほどなっていうのは僕は見てて思いましたねそういうあの作品で、ただ全体としてはドヤは感じましたけども、決してやっぱり初めての映画っていうこともあると思うんですけど、全てがそういうあのうまくドヤ感含めうまくハマってるかっていうと、僕はそうは感じなかったですけども、ただこれからにまあちょっと期待はしたいなっていうふうには思いました。
うん、
だから全然いわゆる Apple TV プラスで見ててもこうジャンルでコメディとかで出てますし、誰が出てんの、ザックが出てんのかとか、まあエリザベス・バンクスが出てんのかって、ああまた下品な感じのコメディかなと思ってて敬遠、あんまり好きじゃないなって敬遠されてる人は、あ、いやそうじゃないですよっていうのはちょっと言っておきたいなっていうのは思いますね。
なるほど。
でこれから先この、まあ、監督コンビが、またいろんな作品多分撮られるんだろうなと思いますけど、うん、まあこれからどういう風になっていくかっていうのもちょっと 楽しみには見たいなと思いますね。
うん、
うん、あとまあやっぱりね、こういう成功した人の話で、それの裏話とかっていうことになってくると、本当に主観のね、あの主張の話になってしまいますんで、どうしたってね、こうどっちが言うことも一面的になってしまうんですよね。
うん、
まあ何にしてもそうなんですけど、本当にあのみんなが認めるその共通の、まあ、ものっていうのはやっぱないなと思いますし、真実って本当人の数だけあるなとやっぱり思うし、それがまさにこの作品では、まあ、女性3人の女性が出てくるんですけど、この3人の女性目線での真実みたいなもんが描かれてて、うん、やっぱりタイ自身の、タイ主観の真実っていうことはこの作品の中では描かれてはないんですよね。
うん、
だから、そこがそのタイという本当のタイワーナーという人がミステリアスであんまり情報がないっていうところはそこもあるのかなっていうふうに思います。だから非常に作り方としてはフェアではあるなっていうふうには思いました。ただその分だけ作り話っていうかフィクションの部分を膨らましてるっていうところがあるんで、冒頭の注意書きにつながっていくのかなっていうふうには感じましたね。あとね、まあ、この作品を見てて改めて思うのは、まあ、ちょっと作品 の, あの話とはずれてしまうんですけど、
はい、
時代の流れによって、
うん、
その我々がこう楽しむものっていうのも変わってくるわけじゃないですか。
はい、
でこのビーニーの、ぬいぐるみもバブルが弾けて、
うん、
まあ、すごい高値がついてたものもあったのに本当に二足三毛になってしまったっていうこともあるし、
うん、
なんであれに熱狂してたのか、我々日本人で言えばたまごっちもなんかもそうなんでしょうけども、
うん、
なぜあれだけ熱狂したのか、ガンダムのプラモデルなんであんなに熱狂したのかとかっていうこととも多分つながってくるんだろうなと思うんですけど、
うん、
本当にその支持さえあれば、
うん、
こういろんなものがやっぱりこう人気者として祭り上げられるわけじゃないですか。
はい、
で結局それは支持がなくなれば、まあ、当然のことながらその地位には いられなくなるし、
うん、
まああの商売としてもすごい下火になってしまうっていうことだと思うんですよね。まあただタイに関して言えば、うん、未だにちゃんと会社もあるし、
うん、ね、
あのやってはいけてはると思うので、でね、失敗してるからって何もかもゼロになってるかっていうとそういうことではないと思うんですけど、
うん、
でこういうのってやっぱり時代の流れでどうしたってやっぱり避けられないとこだと思うんですよね。で映像作品の話で言うと、やっぱり僕たちは、まあ、映画館で見る楽しさを伝えるということでシネマアクティブなんかもやってますけども、
うん、
あとはいえやっぱり映画館を取り巻く状況ってやっぱりすごい厳しいじゃないですか今。
そうですね、
うん、どんどんどんどん映画館もこうなくなっていってっていうようなニュースが、悲しいニュースがあって、
うん、
で我々もこうやってその配信の作品をあのネタにお話をしてるっていうことなんですけど、
うん、
改めてやっぱり言っときたいのは、僕はその映画館で映画を見る楽しさ、ロンペさんもそうやと思うんですけど、映画館で大勢で映画を見る楽しさっていうのを知ってるじゃないですか。
はい、
だから映画館に通うっていうことはもちろんその時の生活に応じて頻度は変わるかもしれないですけど、多分これからも続いていくと思うんですよ。
うん、
でもだからといって僕ら配信を敵だとは思ってないんですよね。
その通りですね。
そう、だから時代の流れによって、例えば仮にもう映画館で映画を見るっていうことがナンセンスだと、
うん、
消費者の大半がそういうふうに思ってしまったら、
うん、
もう映画館はやっぱりどうしたって存続できないんですよ。
うん、
でこれはもう我々個人の力だけではやっぱりどうしようもないんですね。
うん、
このビーニーの、タイのぬいぐるみがガッと祭り上げられたように、多くの支持がやっぱり得られないことには、
うん、
こういうビジネスってやっぱり成り立たないんですよね。
う
で、まあコロナもあってやっぱり配信っていうことがこの今前線になってて、で実際に配信っていうものがいっぱいこうプラットフォームもいっぱいあって、我々もそうやって見て話をしたりするんですけど、これがもし映画館に取って代わるものになるんであれば、それはみんなが選んだ道だから、それは僕は仕方ないと思うんですよ。
うん、
映画館で映画を見る楽しさっていうのはもちろん知ってるし、映画館は残ってほしい、映画館も続いてほしいと思うけど、
うん、
やっぱりその理想だけでは先立つものがないことには、これはもうやっていけないんですよね。
うん、
だから本当にこれからも映画館には映画を見に行くし、映画館に映画を見に行くことが一番の応援にはなると思ってはいますけども、
うん、
それだけで本当に救えるかって言ったら、やっぱり救えないっていうふうに今は思わざるを得ないんですよね。
うん、
で、まあそうなった時に、我々は、そういう場所がなくなるのは悲しいですけども、そういうのがなくなってしまったとしても、こういう映像文化、映画文化もそうです。そういうものを、やっぱり、いいもの楽しいものだよっていうふうにやっぱり支持していきたいし、
うん、
それを本当に伝えていきたいなと思うんですよ。
はい、
だから映画館が好きだから映画に行く、それはもちろんそうなんですけど、うん、映画館の敵ではないっていうことは僕はやっぱり改めてやっぱ言っておきたいなと思うんですよね。それが、うん、結局配信っていうものに舵を切ったことによって、我々が劇場では見られなかったはずの僕の大好きなコメディの作品が配信で見られたりするっていうことがあるんですよね。実際そういうのはプラスの作用として出てるんですよ。
そうですね、
うん、そうそう。だから、まあ、もちろんコンテンツが多すぎて全部は見切れないという弊害はありますけども、とはいえ見たいと思っても見れなかった作品が見れるようになってるっていうのは明らかに 今の時代やからこそ増えてるんですよね。
うん、
それはプラスにやっぱり僕は考えたいし、
うん、
それが多くの人が例えば映画館じゃなくてそういう個別で見ることを多くの人が選んでしまうんであれば、もうそれはそれで仕方ないと思いますし、
うん、
そういう中でもでもいいものだったり、素晴らしさ、映像であったり映画の作品であったりの素晴らしさみたいなものは僕は伝えていけたらなとは思うんですよね。
うん、
でそういう作品が続いて残っていけば、またどっかでみんなで集まって映画見るっていう楽しさっていうのをまた常設の小屋が少なくなってしまうのかもしれないんですけど、
うん、
そうじゃない形ではあるけれども、何かこうやってまたそういうイベント的なもので盛り上がったりすることもできるかもしれないし、
うん、
ひょっとしたら復権でまたその映画館が我々が今想像しているようなこう社用の話じゃなくて、また全然違う形でぐっと盛り上がるっていう可能性ももちろんゼロじゃないと思うので、
うん、
そういう意味で僕はその映像配信の作品も映画館で見てる作品も同じように楽しんで、同じようになんか機会があればこうやってお話できたらなっていうふうには思ってますね。
うん、
それは本当にこの話を見てて、ああどのジャンルでも同じ話やなと思いながら、
うん、
すごく見てましたね。
はい、
うん、
いやおっしゃる通りで、特に僕ら日本に住んでますから、
はい、
日本の映画界とかの話になっちゃいますけど、うん、まあなんでしょうね、映画を見てる人に映画館に行こうよっていうのには限界があると思って
るんですね。
要するにその映画とか映像作品を見る分母を増やさないことにはどうしようもないと思っていて、 そこが圧倒的に少ないんですよね、日本って多分。
そうなんです。
僕らは映画好きで映画好きで映画のこととかを話してる仲間が周りにいるからみんなが見てるように錯覚してしまう部分もあるんですけど、それはものすごく一部の人たちの認識なんで、
その通りです。
全く見てない人たちがものすごいいるんですよね。
そうなんです。
だから、もう、僕は配信映画でも、なんなら海外ドラマとかでも何でもいいから、
その通りです。
その映像作品に興味を持ってもらって、それを見る人を増やさないことにはどうしようもないんですよね。なんか、それは、まあ、コロナ禍中心で、僕は、まあ、皆さんとオンラインで話すこととか、
増えましたしね。
それこそね、さっき海外ドラマの話しましたけど、例えば僕もたまに今さっきメディア王の話しましたけど、メディア王を同時視聴しましょうみたいな感じで、みんなで一緒に見たりしてるんですよ。で、そこでやっぱドラマから入る人もたくさんいるし、例えばさっきメディア王に出てる女優さんが、
きっか
こ
けに
の
なる。
ミニバブルに出てるって知ってくれれば、そこが結構映画を見る入り口にもなってくれるし、やっぱそうやってみんなで見ようっていうこととか、で、やっぱ映画に興味を持ってもらう人とかが増えたと思うんですよね。で、それで映画館に行ってみようっていう人たちも、実際に僕はそういうオンラインで話す友達とかを見てても、絶対これは増えてるなっていう感じはするし、まあ、例えば、この間、テプさんとラロッカさんが毎月やってるマンスリーシネマト OS っていう、ネットフリックス作品の感想を話す回で、まあ、それこそコメディ映画をやった時に、まあ、その作品の感想を話すんですけど、例えば、僕もテプさんも言いましたけど、そういうコメディ映画を映画館で見た時の面白さっていうのをそこでちょっと話したじゃないですか。
話しましたね。
ね、まあそういうのって、やっぱり、実際に、映画館でそういうコメディ映画を見たことない人じゃない、見たこと、人でしか多分伝えられないことだと思うし、配信でコメディ映画を見た人が、あ、実際映画館で見たらどうなるんだろうっていうのを想像してもらえれば、もしかしたら、そういうコメディ映画が映画館でやった時に見てみようっていうね、きっかけにもなるんじゃないかなっていう感じが。
そう
す
なんですよ。
るんで、なんか、やっぱね、もちろん今、コロナ禍で、特に年配の人とかが映画館で行かなくなっちゃったっていうのはよく聞きますけど、まあ、それは、まあ、ある程度しょうがないのかなってところもあるので、やっぱり、なんでしょうね、映像そのものに、それほど興味なかった人たちを増やして、それが、なんかね、結果的にっていうか、将来的には、映画館に人が行く、人が増えるものにも絶対つながるとは思ってるんで、なんかね、そこら辺はプラスに考えればいいんじゃないかなって、僕も思っちゃうかなってとこです
そうなんですよね。
ね。
僕たちが子供の時っていうのは、やっぱりテレビで吹き替えで見た作品っていうのが、映画なり海外ドラマなりに触れる一番早い多分道だったと思うんですよ。で、そこに慣れ親しんでるから、すんなり映画館なり、その映像作品にこうつながっていった部分があると思うんですよね。だからそういういわゆる外国映画をこうテレビ局であまりやらなくなってるとか、まあ東京やったらまだね、ゴゴロウとかもあるんで、まあ見てる子供たちもひょっとしたらいるかもしれないんですけど、でも明らかにやっぱり関西とかになってくると、そういうのも、昔と比べて全然減ってるし、深夜帯でもやってるのって本当に数えるほどしかないしっていうような状況になってしまってますから、なかなかね、そこに触れるって、じゃあその代わりは何だって言ったら、やっぱり今は配信だと思うんですよ。で、配信に契約してる人っていうのは映画館に行く人よりも圧倒的に多いんですよね。だから映像作品に興味がない人っていうのは多分あんまいないんですよ。興味はある。興味はあるけれども映画館には行ってないっていう人が多いと思うんですよね。だから映画館に行くきっかけが何らかその配信の作品にあったりとかすれば、それが一つのきっかけになって映画館に行くって、1年に1回しか行かなかった人が2になり3になりすることの方が、100見てる人に101、102を見せることよりも全然大きいんですよね。そう。だから僕は本当にそこをなんとかしたいなっていうふうに思って、 シネマクティフっていうものを、まあ、続けてやってるっていうのはそこもあるんですよね。だから大きい作品とか小さい作品とか映画館の作品とか配信の作品とかそういう区分けじゃなくて、本当に映像作品は映像作品で、それぞれで見たいプラットフォームで見て、興味があれば映画館があるうちにやっぱり映画館に行ってもらって、その楽しさを伝わったらいいなと思うし、それこそ劇場が一体になるような、笑いに包まれるような体験がどっかでできたら、あ、こんな楽しいんやって多分みんな思うと思うんですよね。そうそう、それをね、なんとかやっぱり実現したいし、そういうのをみんなにやっぱり味わってもらいたいなと思うんですけどね。そういうのがやっぱりなかなか映画好きだけの本当に小さなコミュニティの中で消費されるだけではやっぱりもったいないと思いますから、だからそういう意味ではもう本当に大きい作品も小さい作品もないよと、配信も全然敵じゃないし、全然映像作品を見るっていうことでこう楽しみをまたね、コンテンツあふれ返ってますけど、ちょっと見出してほしいなっていうのは本当に思いますね。
そうですね、
それは本当に思います。
まあね、こういう配信作品、まあの紹介を、
はい、
のがそういうののちょっとね、手助けになればいいなと思って、そうそう、僕はやってる面もあるので、ね、今年もこの映画祭何本もやりましたけど、これをね、何人かが、先ほども言いました、この前の回かな、で話しましたけど、このね、僕らの感想を聞いてくれるだけでも嬉しいんですけど、さらに嬉しいのは、その紹介した映画を見てくれるっていうのが、あると本当に嬉しいっていう
こと。そうですね。それはもう間違いないですね。
はい。なんで、今回の話を聞いて、このビーニーバブルを見たよってしてくれる人がいたら、本当に、僕らは本当に嬉しいです。
嬉しいですね。そこは本当にありがたいですし、まあ、本当に、まあ、僕らが嬉しいとか嬉しくないとかっていう個人的なレベルの話だけじゃなくて、まあ、本当に映像作品に触れてもらって、その楽しさみたいなものが、伝われば、本当にそれが一番だなと思いますね。まあ、それが映画館の、その、あれに、集客につながればもちろんベストですけど、ただまあね、映画館の料金もまた上がっちゃいましたし、映画館にお客さんが増える、その材料みたいなもんは、やっぱどんどんやっぱ減ってはきているので、本当にね、なかなか映画館に映画行ってくださいねって、いくらですか、2000円ですって、あ、やめときますって言われたら、もうそれ返す言葉がないんですよね、本当に。もう2000円かけなくても映画は見れるんですけど、なかなかね、そこまで遠く遠いて回るっていうのもなかなか難しいですから、もう本当に見たいと思ってもらうことが一番だと思うので、
そうですね。
そのきっかけになれたら、本当に嬉しいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとですね、この、ビギン、Apple TV Plus もですね、まあ、Apple TV の映画作品、ちょっと少ないところはありますけど、またなんか面白い作品があったらね、去年も、一回だけしかできませんでしたけど、このフェス以外でもね、
いやー、本当ですよ。
単発でね、
できれば。やりたいですよ。あとね、このビーニーバブルで言うと、
はい。
時代がこうシャッフルする話をさっきしたじゃないですか。で、はい、その年、その年っていうのがちゃんとクレジットされるっていう話をしたんですけど、はい、その時に音楽がかかるんですけど、これも、OK GO の人が監督してるだけあって、
はい、
その時に流行った音楽っていうのが結構ちゃんとオンタイムで流れるんですよね。
あ、要するに80年代90年代音楽ってことですよね。
いわゆる、まあ、MTV 世代としての、まあ、僕なんかもそうなんですけどにしたら、あああの曲ね、あの曲ねっていうような感じで、すごい、そういう部分の面白さもありますので、 はい、まあ、最後の方になりましたけど、そういうところもちょっと楽しんでいただけたらなと。あとあれですよね、あのそういう話を、MTV と映画を絡めた話を、うん、多分このフェスの前のとこでも出てはると思うんですけど、不思議ラジオ金座座の石山さんと話してる回も、うん、不思議ラジオ金座座の、Spotify 限定の方で、うん、1回だけやってますんで、
はい、
それもぜひ合わせて聞いていただけたら。あとあれのね、2以降もねやりたいんですけど、うん、全然お声掛けがない、お声がかからないんで、この、 配信をちょっと石山さん聞いてたら、そろそろやりましょうよっていうのはね、当時の僕がね、何らかの病気でこう記憶がね、曖昧になる前にね、ちょっと覚えてる間に話しときたいなっていう、ね、感じはありますんで、石山さんもそっちもお願いしますっていう感じで、はい、話したいと思います。まあ、
だから言えば多分すぐやる。
いや本当ね、声かかる回ってるんですけど、全然お声かからないんで、はい、確かにね、お願いします。
はい。
はい。
はい。というわけで、うん、今回は、ビーニーバブルの感想を話してみました。
はい。
シネマックリフ東京支部の音声配信ビギンフィルムフェスティバル2023、
うん、
としては、ここが最後となりました。うん、なんかペプさん告知的なところがあれば。
ああ、そうですね。はい、さっきちょっとロンペさんにも触れていただきましたけど、はい、ネットフリックスをお題にし作品をねお題にした、マンスリーシネマトーク OS っていうのをやってまして、うん、これはロンペさんとラロッカさんがディーンネットフリックスっていうのをやられてますけども、そっちの方でも毎回ね告知をしていただいてるんですが、なかなかね、去年も言ったかもしれないんですけど、告知を聞いてきましたよっていう方がなかなかいらっしゃらないんで、ぜひ告知を聞いてきましたよっていう方にね、ぜひご参加いただけたらな、ありがたいなというのと、まあ、シネマクティフの方でも同じようにマンスリーシネマトークは継続してやってるんです。こちらは劇場で公開のある映画ということにはなるんですけど、まあ、コロナ禍から、ね、リアルの会場でできない部分に関してはオンラインでやってるところもありますし、うん、今神戸はリアルの会場をちょっとなかなか見つからない状況なんで、引き続きオンラインでやってますんで、オンラインでやってるっていうことは神戸でやってるっていうでも全国から参加できますんで、
うん、
ぜひぜひご参加いただけたらなというところでございます。よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、僕ら東京支部もね、マンスリーシネマトーク東京は、
うん、
まあ、去年1回やったんですけど、
去年の11月にね、
はい、
はい、
会場がね、閉店してしまうってことが発表されたんで、
そうなんですね。
はい、ちょっとね、やるにしても今年も、まあ、周年でやるとしても他の会場になるかなって。そうですね。
ね、
お世話になったとこだった
ん
で、もう言ってると、コーヒーセーブさんっていうとこでしたけど、
はいはい、
大変お世話になりましたけど、
僕も行ったとこですよね。
そうです。うん、来ていただきましたね。はい。
いい場所でした。
ね、あそこ、良かったんですけどね、ってとこなんですけどね。うん、
まあ、あとね、はい、全然、まあ、僕らの観圧堂とは直接は関係あるっちゃ関係あるんですけど、はい、シネマグティフで、はい、今まで、まあ、本部っていう言い方あんましたくないですけど、まあ、神戸と東京と名古屋であったんですけど、はい、この度ですね、名古屋支部から、おとけいさんが、
はいはいはい、
岐阜支部を立ち上げるっていうことになりまして、うん、これが9月からスタート予定らしいんです。なので、岐阜の、周辺に住んでらっしゃる人は、うん、リアルで、マンスリーシネマトーク岐阜っていうのが始まりますんで、そちらも、近辺の方はね、ぜひ、あ、そんな近所でやるんやったら参加してみようかなっていう方はぜひご参加いただけたらなと思いますね。うん、そちらに参加していただいたら、同時にその月でやってる他のトークの音源も共有しますんで、オンラインでどんな話してんのかとか、神戸とかね、
う
ん、まあ、東京で開催があれば東京でどんな話してんのかっていうことも同時に参加者だけで共有するっていうのをやってますんで、うん、ぜひ映画を見るのは楽しいんですけど、映画見てから話するのもねすごく楽しいんで、 一回ちょっとね、そういうのも体験していただけたら楽しさ分かっていただけるかなと思ってるんで、ぜひぜひご検討いただけたらなと思ってます。
はい。まあ、このディギンでやってるようにね、こんな長く喋ってないですからね、みんなもっと5分ぐらいで喋れ
るか。そう。こんなにね、一人何十分も喋りませんからね。
はい。
割とキュッキュッとしてね。みんなで、はい、トータルで1時間半、ちょっと足出るぐらいの感じでやってますんで、そんなに時間食わないんで。
人の話を聞いても面白いと思うので。
でなんですよ。全然やっぱ違いますからね、同じ作品見ててもね。感想も違うし、
はい、
見方も違いますんでね、
うん、
それを知るっていうのは僕はすごい大事なことだなとは思ってるんですよ。
そうですね、特に僕は自分が全然面白くなかった時に、
うん、
どう面白く見たんだろうなっていうのは結構勉強になるなっていうところだったりするんで、そこは人の話聞く、
うん、
いや面白いなと。
そうなんですよ。
参加してますけどね。
ね、ね、まあ僕らもそうやったんですけど、映画見て、あ、面白かったなとか、あ、そうでもなかったなとか、思わなかったなとかっていうことだけで終わらすっていうことが多分ほとんどだと思うんですよ。
うん、
でもそうじゃなくてっていうのがこのみんなで話するところの一つ、
うん、
きっかけにはなるんで、
うん、
本当に話すると、あ、そうか、そういう風に見てはったんかとかっていうのは、うん、全然自分では全然思いもつかないとこから話が来るんで、
うん、
それはもう本当体験していただければ分かっていただけるかなと思いますんでね、
うん、
うん、ぜひぜひ怖がらずに参加していただけたらなと思ってます。
はい、はい、まあどっか参加しやすいところ
に、
ね、うん、はい、オンラインでもリアルでも、はい、参加いただければと思いますので、
お願いします。
はい、はい、というわけで、
うん、
ですね、今年も、このディギンフィルムフェスティバルは、去年の参加メンバーはですね、かけることなく、まあ、増えることもなくですね、皆さんに参加いただいたおかげで、開催することができましたんで、うん、ペップさんも含めて、ゲストで参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。と、
まあ、これをですね、全部聞いてくれる方がどれぐらいいるか分かりませんけど、
うん、
まあ、全部聞いてくれた方は、まあ、先ほども言いましたけど、貴重な時間をありがとうございました
って。お疲れ様でございました。
はい、
はい、よくぞここまでたどり着かれましたということで。
そうですね。はい、まあ、こういう配信やってて聞いてくれる人がいるのは本当に嬉しいですし、うん、まあ、ちょっとこれ、さっきの言ったことになっちゃいますけど、その紹介した映画をですね、見てくれる人が出てくると、さらに嬉しいです。
そうですね。
はい。
はい、
で、まあ、今年も、好評であれば、
うん、
来年もやりたいかなと思いますんで、うんうんうん、僕に余裕があればやりますんで、今年のですね、なんか、何らかの感想とかですね、
はいはい、
直接でも間接でもいいんでいただけると、うん、励みになります。
ぜひぜひ。
思いますんで、ぜひぜひ。はい。
よろしくお願いいたします。
はい。ではでは、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。このフェスの配信だけじゃなくてですね、
うん、
通常回とかも聞いていただければと思いますんで、
そ
うですね、はい。では、またどっかの場で、はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。